マタイによる福音書の、マタイによる福音書の第8章の23節から27節です。マタイによる福音書の第8章の23節から27節です。聖書は後ろの方で、もう一度1ページ始まりますけど、その後ろの方の11ページの一番最後の、行ですね。マタイの、マタイの8章の23節から27節です。それからイエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従った。すると突然、海上に激しい暴風が起こって、船は波に飲まれそうになった。ところがイエスは眠っておられた。そこで弟子たちは荷そばに寄ってきて、イエスを起こし、主よ、お助けください。私たちは死にそうです、と言った。するとイエスは彼らに言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。それから起き上がって、風と海とお叱りになると、大なりになった。彼らは驚いて言った。この方はどういう人なのだろう。風も海も従わせるのはとは。今日はこの聖書の箇所から、嵐の中でという題でメッセージをさせていただきます。嵐の中で、今日は、雷雨の、ちょうど雷雨の予報が出ています。今夜から明日にかけて、まとまった雨になりそうだ。まあ、ここら辺ちょっと、水不足、干ばつだったので、雨、歓迎している農家の方々も多いと思うんですけれども、まとまった雨になりそうですね。雷雨の可能性もあります。注意しましょう。危ないところには行かないようにしましょう。家の中にいましょう。どうしても出かけなければいけないときは気をつけましょう。そういうわけでありますね。嵐の時に、ああ、今日は外に行く用事がなくてよかったなというふうに思いますし、外出先で嵐に遭うと、ああ、大変だと思うわけであります。まあ、陸上でもそうですけれども、一番危険なのは、一番大変なのは、海の上、湖の上であります。弟子たちも嵐に遭いました。それも、よりによって湖の上で嵐に遭いました。本当に大変なことでした。でもその中でイエスが守ってくださった。それが今日の箇所であります。イエスは嵐をも支配しておられて、嵐をも沈めてくださるのであります。聖書の中に嵐がしばしば出てきますが、これは私たちにとって人生の嵐を意味します。船は教会を指しています。また湖は世界を指しています。社会を指しています。世界の中で小舟に乗っているかのような私たち、その身に降りかかってくる嵐、途方に暮れるような出来事の中で、主は私たちを守ってくださるのだというのであります。昨日は、マンハッタンで、爆発事件が起こりました。爆弾であろうということで、本当に不安が広がっています。現場はですね、日米合同協会のすぐそばですので、本当にその、協会の方々大変だろうなと思うのでありますが、皆さん中でもニューヨークで仕事をされたり住んでいらっしゃる方々、いや、ニュージャージーも安全だというわけではない、ね、シーサイドという、この海沿いの町で、海沿いの田舎町で、爆弾が、もう一つの爆弾が爆発したということもありましたから、ニュージャージーだから大丈夫というわけではないんでありますけれども、本当に私たち、不安を覚えるようなことがあります。途方に暮れるような出来事が起こる。でも主はそんな時にも私たちと共にいて、私たちを支えてくださる方なんだと聖書は語るのであります。2000年前、ガリラヤの湖で嵐を沈められて弟子たちを守られたイエス様は、この2000年の時を超えて今も私たちの人生の嵐を沈めて、 私たちのことを守り支えてくださる方なんだ。だから恐れるな、たじろぐな、信仰の薄いものよ。そのように私たちに語っているのであります。あなたは今嵐の中にいますか？途方に暮れるような出来事に翻弄されてはいないでしょうか？その中で主はあなたを守り、主は嵐を沈めてくださる、あなたの人生の嵐を沈めてくださる方だというのであります。今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、イエス様に従っていても起こってくる嵐ということです。イエス様に従っていても起こってくる嵐。先週イエス様に従う覚悟というお話をしました。この今日読んだすぐ直前のところでありますが、18節から22節を読んで、イエス様に従うっていうことは覚悟がいるんだよ、そういうことをお話したわけでありますが、そのイエス様に従った弟子たちであります。この弟子たちはイエス様に従った弟子たちであります。彼らは覚悟をしてイエス様に従ったんです。そして18節にあるように、18節で、イエスは群衆が自分の周りに群がっているのを見て、向こう岸に行くようにと弟子たちにお命じになった。この湖を渡ろうと最初に言い出したのはイエス様なわけです。そして23節を見るならば、イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従ったと書いてありますが、その弟子たちはそのイエス様に従ったのであります。そこに嵐がやってきた。皆さん、私たちは心のどこかでイエス様に従ったら物事がうまく進むような気持ちになっています。私たちがいい信仰者で熱心でちゃんと正しくイエス様に従っているならば、物事はうまくいく、そのように道が開かれていくんだと思っています、どっかで。だからそうならないと、あれ、自分は間違ってたのかな、道が閉ざされると私はちゃんと神様に祈ってなかったのかなとか、私の決断間違ってたのかな、そういうふうに自分を責めたり、反対に神様従っていても何にもいいことないじゃない、神様ひどいじゃないか、神様ひどいね、そういうふうに神様を責めたりします。皆さん、仕事でも学校でも教会でも周りの人間関係でも、神様に従ってれば、神様にちゃんと従ってれば、ちゃんと順調に物事が進んでいくというふうに思っている。例えば私たちが伝道していく、神様と伝えていく、その時にちゃんと私たちが神様に従ってれば、それがうまくいく、うまくいくっていうか、本当にイエス様を信じる人が起こされていく、ああ、私たちの決断正しかったんだなって、そういうふうに思う。そういうふうなのが普通だって私たちは思ってる。次々と救われる人が起こって、ああ、神様素晴らしいと思う。そうじゃないと、あれ、自分は何か間違ってたんじゃないかなと思ったりする。例えばお祈りして、車買って、でもすぐに故障した、自分はちゃんと神様の言うことを聞いてなかったんじゃないかなって思ったりする。病気になると神様に従っていたのいなかったのではないかと思う。ある教会ではみんなで集まって伝道に行こう、ね、これからあの町に神様のことを伝えに行こう、みんな神様喜んでくださるだろう、本当神様祝福してください、くださいってお祈りして、神様この道の安全守ってくださいってお祈りして出かけた。でも途中で事故に遭った、牛にぶつかった、車ぐちゃぐちゃになっちゃった。どうして私たちはちゃんとお祈りしたのに、神様に守ってくださいってお祈りしたのに、そして神様が私たちがあの町に行って神様と話すんだから、神様は喜んで祝福してくださる、そう思うのに、どうして神様こんなことに遭うんでしょうか。何か私たちは信仰的に問題があったんじゃないかなとか、この日に伝道に行くのは神様喜んでなかったんじゃないかなとか、そんなことを思ったりするって私聞きました。先生、お祈りして出かけたのに牛にぶつかっちゃったんですよ。牛ですかって思う話をした覚えがあるんですけれども、そんなことを聞きました。でも皆さん、聖書ははっきりと語っています。 弟子たちはイエス様に従ったって。すると、そこに嵐がやってきた。22節と23節の、このごめんなさい、23節、24節だから、この間に24って数字が入ってるからなんかここで切っちゃうんですけど、でも、この数字が入ってないと思ったらどうですか？弟子たちはイエスに従った、すると、そこに嵐がやってきた。イエス様に従ってる、すると嵐がやってきた。おかしいんじゃないのと思う。イエス様に従わなかったから嵐がやってくる。これは普通。でも、そうじゃなくて、イエス様に従ってる中でも嵐はやってくるんだって。その嵐の中で、イエス様は、ここでは弟子たちを訓練されたのであります。皆さん、私たちがイエス様に従っていくときに、私たちは訓練を受ける。嵐の中で訓練を受けるのであります。成長へと招かれているのであります。そのことを語っている聖書の箇所を何箇所か開きたいと思うんですが、まずですね、詩編の148編の8節の言葉であります。どういう言葉かというと、詩編の148編の8節、こういう言葉であります。まあ、聖書を開ける方はちょうど真ん中くらいでありますが、スクリーンにも出しますので、スクリーンを見てくださったらいいんですが、こう書いてありますね。火をあられよ、雪よ、霜よ、御言葉を行う嵐よ。皆さん、ね、この自然界にあるものに対して呼びかけているこの詩なんですけれども、その中で、この詩人はですね、火をあられよ、雪よ、霜よ、この自然界にあるものに神様を褒めたたえよというふうに呼びかけているんですが、その中で、一つの言葉には、この修飾語をつけました。何かって嵐。御言葉を行う嵐よ。嵐は、御言葉を行う神様の御業をするものなんだ。新約聖書に行って、もうちょっとはっきり書いてあるところでありますが、この前でありますが、ごめんなさい。なんかどんどん先に進んでいってしまいますね。ここかな。これですね。ヘブル人への手紙の12章の10節。どういうふうに書いてあるかというと、肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。私たちの人生に起こってくる苦しみ、それは私たちの神ための神様からの訓練だっていう。訓練によって何が与えられるんでしょうか。この十節には何て書いてあるか。神様の清さに預からせるため。英語の聖書では、We may share in His holiness. We may share in His holiness. 私たちが神様の清さを分けてもらう。神様の清さを私たちも分けてもらえる。皆さん、これ、素晴らしいもので、神様の清さって尊いものですよ。神様の本質に一番深いところにあるものですね。神様の正義、神様の愛、神様の力、神様の持っている全てをひっくるめて、神様の清さ。一番本質的にあるもの、それを神様、皆さん私たちがね、何か自分、大切なもの、自分の一番心の奥底にある一番大切なものをシェアしたい。分かってほしい。分かち合いたい。そういう人はどういう人ですか？大切な人ですよね。あなたのことを分かってくれる人ですよね。大切な大切な存在ですよ。神様は私たちのことをそういうふうに神様の中で一番大切な部分を分かち合いたい。分かってほしい。だから私たちを招いてる。私たちが出会う苦しみ、痛み、それも神様が私たちにその自分、神様の持っている一番大切なものをお前にも分かってほしいんだよ。お前にも知ってほしいんだよ。お前にも持ってほしいんだよ。それを持って神様は私たちを招いてらっしゃる。いやだけど苦しみはだよね。苦しみそんなこと言ったって辛いのは嫌です。あなたはそんな私の辛さが分かんないからそんな気軽に言うけど、人の痛みが分からないって困りましたね。そうです。私は分からない。でも、神様はわかる。わかっている。わかっていてこのようにおっしゃる。 すべての訓練は、当座は喜ばしいものとは思えないって。その、この苦しみ、それは、本当に、この訓練、それは苦しみ、それは嫌だって、辛い、苦しい、悲しい。それは当然だって。でも、やがての時、それを通して平安な義の実を結ばせてください。平安の義の実って、またそれも、なんだろうな、よくわからないなと思われるかもしれません。平安な義の実って、私たちの心の中に、平安を与えてくださる。義の実ってのは神様との関係ですよ。神様との生きた関係。ああ、神様が私と一緒にいてくださるんだな。神様ありがとう。神様のもとでほっとする。神様のもとで、ああ、神様と一緒に歩むってこんなに素晴らしいんだって。そういう喜びを与えてくださる。平安な義の実を与えてくださる。神様との平安、神様と共に歩む平安、その喜び、それを与えてくださる。だから私たちは、苦しみに戦い、嵐が襲ってくるとき、私たちの人生に嵐が襲ってくるときに、なんか神様に悪いことしちゃったのかなって、この自分を責めたりするよりも何よりも、その中で神様、あなたは何を教えようとしてるんですか。神様、私は、神様、私たちをそのような戦いの中で、私たちを神様に似たものと作り変えようとしていらっしゃる。皆さん、あなたはもしかしたら今日皆さんの中で、本当にまさに今嵐のただ中にいるって方もいらっしゃるかもしれない。どうしてこんな嵐の中に神様私を見捨ててしまったんじゃないか、私は何か悪いことをしたのか、神様は私を喜んでないんじゃないか、神様は私を見捨てたんじゃないか、あの人は恵まれてる、あの人は羨ましい、あの人は正しい、神様に愛されてる、でも私はダメだ。そうじゃない。神様は従ってくる中で、神様に従ってくる中で嵐に出会うんだって、私たちは。神様に従っていく中で私たち嵐に出会うとあるんだって、嵐起こるんだって。でもその中で神様は神様の御業を進めてくださる。本当にその素晴らしさ、その恵み、その力、その愛、味わわせていただこうじゃありませんか。戦いの中で、痛みの中で、神様が与えようとしてくださっているものを、ああ、もらいますって。辛いかもしれない。苦しいかもしれない。でもその中で与えてくださるものを受け取ろうじゃありませんか。この、今日はスロエデン準備してないですけど、この続きの12節に何で書いてあるかというと、だからあなたの弱ってる膝を強くしなさい。立ち上がりなさい。そのように書かれています。本当に弱ってる人。神様はあなたを招いてらっしゃる。立ち上がって神様のところに行こうじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。信仰って何だってことです。信仰って何だ。イエス様はここで、主をお助けください。私たちは死にそうです。そういう叫ぶ弟子たちに、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。信仰薄いなっていう。弟子たちは、イエス様助けてくださいって言ったら、なんだ信仰の薄いものよと言われちゃう。でも考えてみてください。弟子たちは困った時に嵐の中で主をお助けくださいって祈ったんです。言ったんです。神様に、イエス様に求めたんです。これって信仰じゃないですか。神様助けてください。これ信仰じゃないですか。信仰を持ってるから言える。苦しい時、困難がやってきた時、自分で一生懸命やってもどうにもならない時にイエス様助けてくださいって叫ぶのって信仰じゃないですか。他のものを頼ったらまずい。他のものを頼るんじゃない。イエス様を頼ったんです。イエス様を信じたんです。イエス様助けてくださいって求めたんです。これ信仰じゃないですか。じゃあなんでイエス様は信仰薄いものだって言ったんでしょうかね。弟子たちのうちで分かってるだけでも最低4人、先ほど子供たちに話したヤコブとヨハネも含めて4人の弟子たちは漁師でした。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、この4人は、少なくともこの4人は漁師だった。それもこのガリラヤ湖、この嵐の起こったガリラヤ湖の漁師だった。この湖のことはよく知っていた。たくさんの経験を持ってたんです。そのたくさんの困難を乗り越えてきたんです。イエス様は何ですか？大工ですよ。素人です。この湖のことは弟子たちの方がよく知ってた。でも、その彼らにもどうにもならなかった時に、この弟子たちはイエス様に求めたんです。 イエス様のところに助けてくださいって求めたんで、叫んだんで、これで教会でよく使う言葉では、砕かれるって言葉です。砕かれる。自分は大丈夫と思ってた。自分は強いと思ってた。でも、いろんな出来事の中で、ああ、自分の自信、自分のプライドが砕かれる。教会でよく使う言葉ですね。弟子たちは砕かれたんですよ。弟子たちは、本当に大丈夫。イエス様は漁師じゃなくて、大工でしょう。私たち漁師でしょう。私たちの方がよくわかってるでしょう。でも、その弟子たちは、本当に嵐に出会った時に、イエス様助けてくださいって求めたんです。砕かれたんです。プライドが砕かれたんです。自分の限界を知って、自分の力じゃなくて、イエス様の力なんだって言ってイエス様に求めたんです。これは信仰じゃないんでしょうか。信仰なんじゃないかと思います。信仰ですよね、皆さん。でもイエス様はこう言われたんです。どうして恐れるんだ？信仰の薄い者たちよ。皆さん、自分の力の限界を知ることは大切です。砕かれることは大切です。自分の限界を知って、主よ、お助けくださいと叫ぶことは大切です。しかし、イエス様はそれだけでは、信仰の薄い者たちよって私たちにおっしゃるんです。信じるとは、信頼することです。私たちに従ってきなさいとおっしゃった、先に進んでいってくださる、私たちを導いてくださる方を信頼することです。信仰は信頼です。どんなことがあっても、どんな嵐の中でも、この方は私と一緒に行ってくださる。この方は私と共に行ってくださる。どんな戦いの中でも、この方は私を守ってください、支えてくださる。それを信頼することです。二箇所聖書を開きましょう。同じヘブル人への手紙の13章5節でありますが、本当に12章でイエス様、神様は訓練されるんだよということを語った後に、13章でこう書いてありますね。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私は決してあなたを離れないよ。あなたを捨てないよ。神様は私たちにこう言われる。あなたを離れない。あなたを捨てない。私はいつもあなたと一緒にいるんだ。これがイエス様の約束です。これを本気で信じていきましょう。この本気で信頼していきましょう。これは気休めの言葉じゃない。ね、ちょっと私たちが、ガクガクしているときに、いや、大丈夫だから大丈夫だ。そういう意味じゃないんです。イエス様は存在をかけて語られた言葉なんです。私は本当に、本当にあなたと一緒にいるから。皆さん、神様が共にいてくださるって、本当に気休めじゃないんです。皆さん、本当には何回言っても変わらないんですけど、これ気休めじゃないんですよ。神様は存在をかけてそれを表された。励ましの言葉だけじゃない。そう信じたら楽だよねとか、そう信じられたらいいよねというレベルじゃないんです。イエス様が人として来てくださった時に、この神様はイエス様の存在の中に、インマヌエルの神、これは神様が私たちと一緒にいてくださる。そのことを語っている言葉です。インマヌエルって言葉がある。これは、神様が私と一緒にいてくれますよ。それは、神様が人になるなんて、そんな簡単なことじゃない。当たり前のことじゃない。でも、ありえないことをしてくださった存在をかけて、私がどこまでもあなたと一緒にいるから、大丈夫だから、私はどこまでも行くから、そのように行ってくださる、そのようにしてくださった、どこまでも行ってくださったのであります。どこまでも、本当にどこまでも。いや、ここまでは行かないでしょう。いや、私たちの罪を背負って十字架にかかるところまで行ってくださった。まさに地獄まで一緒にいてくださった方です。そして、詩篇の23篇の4節にはこういう言葉がありますね。有名な言葉でもありますが。たとえ私は、死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。死の影の谷を歩むと。私たちが本当に、この命を終える死の瞬間も、私たちは一人ではない。死の影の谷を歩むときも、そこを共に行ってくださる方がいる。 私も一回だけ自分の死というのを意識したことがあります。手を握ってくれる人がいる中で、でも、この人は私と一緒にいてくれないってことを感じていました。大丈夫だよと言ってくれても、大丈夫じゃなかったらどうすんの?という気持ちでいました。その時に、この聖書の言葉が私の慰めでした。私の力でした。死の狩りの谷を歩む時も、災いを恐れません。あなたが私と共におられるから、私たちが死の狩りの谷を歩む時があっても、この方は一緒に行ってくださる。あなたは一人ではない。共に行ってくださる方がいる。だから恐れるなって。だから恐れなくて大丈夫だって。私が一緒に行くから。私がそこに共にいるから大丈夫だって。本当に私たちの戦いの中で、悩みの中で、この方がいらっしゃることに目を向けましょう。皆さん、気休めじゃない、言葉だけじゃない、存在をかけて、あなたと共にいてくださるんです。皆さんの中で嵐の中にいらっしゃる方はおいででしょうか。本当に今、そこに今、あなたがいるそこに、主が共にいてください。イエス様が共にいてくださることに目を向けてください。もしも、ああ、今私は嵐じゃないから、もう平和だから、そろそろ終わりかな。そう思ってメッセージ終わるかなと思ってらっしゃる方がいたら、次に嵐が来た時に思い出してください。本当に私たちは弱い。その中で、主が共にいてくださること、もちろん主を助けてください、叫んだらいい。でも、本当に、それだけじゃない。信仰の薄いものよって言われて、まあいいんです。私たち信仰薄いって言われたって構わない。でもね。でも、そんな時も共にいてくださる。そんな嵐の中で共にいてくださるイエス様を思い出してください。ああ、この中にも主が共にいてくださるんだなって。この嵐のただ中こそ主が共にいてくださるんだなって。そのことを本当に覚えたいと思います。覚えていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちの歩んでいく道の中には嵐が襲ってくる時があります。私たちは何度も世界の嵐、世界に吹き荒れる嵐の中を通ってきましたし、また個人的な嵐を経験してきました。人生の中に起こってくる嵐を経験、教会の中に吹き荒れる嵐も経験しました。でもその中でもあなたが共にいてくださること、あなたはその中で守ってくださる方であることを経験してきました。神様、感謝します。あなたがその中でも私たちを整え、私たちをあなたにもっともっと信頼できるように、あなたにもっともっと安心して信頼できるように訓練を与えてくださっていること、あなたの清さが分かるようにと訓練を与えてくださっていることを感謝いたします。神様、本当に嵐の中であなたが共にいてくださること、あなたが支えてくださること、本当にそこから目を離さないでいることができるように、そこに目を留めていくことができるように、主を助けてください。今、お互いの中に嵐の中を通っていらっしゃる方々もおいででありましょう。主をどうか助けてください。今そこに御手を置いて、あなたが共にいてくださる方であること、あなたが私たちの主であること、あなたは死の陰さえも共にいてくださる方であること、そのことを、本当に確信させてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。本当にあなたに感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。